毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオはスタジオに県立北摂三田高校からお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
はい、ではお名前からご紹介ください。
はい、北摂三田高校杉田涼香です。
杉田涼香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
いろいろこの後ねお話をお聞きしていきたいと思うんですけれども、まずは今日収録しているのは連休中ということなんですけど、杉田さんは連休はどのようにお過ごしですか？
連休はおじいちゃんやおばあちゃん家の家に帰ったり、まあ、受験生なんで塾に行ったり、お母さんと近くのところでレストランしに行ったり、楽しみつつ勉強してくる感じです。
はい、ですね、今の受験生という3年生になるんですね。
はい、そうです。
じゃあちょっとこう気分転換もしながら勉強も頑張ってると。
そんな感じです。
おじいちゃんおばあちゃん家はどのあたりなんですか？遠いんですか？
おじいちゃんとおばあちゃん家は奈良の生駒に。あ、
奈良ですか。
はい、
何で行ったんですか？電車ですか？車で？
いや、まだ行ってないんですけど、車で行くつもりです。車で、
渋滞とかね気をつけて。
ありがとうございます。はい、
気分転換もね大事ですからね。で、あの杉田さんはなんと1年間留学に行ってたんですよね。
あ、そうです。は
い、オーストラリアに行ってたということで、オーストラリアのどのあたりですか？
あ、シドニーから約1時間のブルーマウンテンズ市です。
うん、どれぐらいの期間行ってたんですか？
約1年間行かせてもらってました。
1年間留学、その間日本には帰ってきたりとかは？
あ、一度も帰ってきていません。
もう行きっぱなし。
はい、
1年間。
はい、
そうなんですね。まずはこの留学をなぜしようと思ったんですか？
理由はいくつかあって、まず一つ目の理由は英語を上達させたいっていうのと、2つ目は自分は日本だけではなく、他の国に行ってさまざまな価値観を学びたかったり、
はい、
まあ、視野を広げたいと思ったからです。
そうなんです。いつ頃からそういう思いを持ってたんですか？
中学3年生の頃に北摂三田高校のパンフレット見て、留学のプログラムがあるっていうのを知って、はい、すごい魅力的に感じて、そこから深く考え始めました。
そうなんですね。それまで海外に行った経験とかは？
あ、まだ一度もなかったんですけど、
はい、
自分の両親とお兄ちゃんが結構海外行ってたんで、
なるほど、
ちょっと羨ましかったです。
いいなと。
はい、
それを見てて、それいくつぐらいの時ですか？
いや、兄は自分が中3とかの頃に5歳離れてるんで、大学生になってから留学しに行ったり。
で、
父は海外で1年くらい働いてる時があったりして、
仕事の関係でね。
両親は若い頃に結構海外行ってたことがあるみたいで、話聞いててとても羨ましく感じました。
写真とか映像を見たりすると私も行きたいなと。
はい、
そうなんですね。あの、この留学をするっていうのは誰か相談したんですか？
家族や、家族が一番メインで相談しました。
その時はなんて言われました？
いや、すごいいい経験なんで、ぜひ頑張ってみたらって言って
背中をしてくれたんですね。
はい、
あの、杉田さん自身は不安とかなかったですか？
不安な気持ちもありましたが、その先輩の、オーストラリア行った先輩の様子見てるとすごい楽しそうだったんで、特に心配は
なかった。
その時はなかったです。あ、
そうなんですね。
でも英語にそんなに自信がなかったんで、英語がやっていけるかっていう不安がありました。
そうなんですね。でも、まあ、本場こう、ね、英語しゃべるそのところに行って自分の英語力も高めたいと、
はい、
いうことで、まあ、留学を、ね、決めたということですけど、現地ではどういった学校に行ったんですか？
カソリックの学校で、
はいはい、
12時になったらみんな静かになってお祈りしたり、
あ、なるほど、
はい、そんな感じです。
そうなんですね。向こうでは何年生のクラスに？
向こうでは同じく高校2年生の時に私は留学したので、高校2年生として、
初めてこう教室に入った時はどんな気持ちでした？
なんかみんなすごい自分より背も高いし、もう顔つきが大人で、
そうなんだ、
すごい圧倒されました。
そう見えたね、はい。なんでその時はどういうふうに言ったんですか？自己紹介とかしたんですか？
特に自分のクラスでは自己紹介をすることもなく、しれっと教室に入って始まりました。
はい、初めて喋ったお友達ってどんなこと喋ったんですか？
ヤッホーくらいで、どっから来たみたいな感じで軽い感じで話してくださいました。
その時どう返したんですか？
ヤッホーよろしくみたいなのを英語で言いました。
あ、そうなんですね。自分のことも紹介しながら。
あ、そうです。
あとはどうやってこう友達を作っていったんですか、向こうでは？
初めはすごい作るのが難しかったんですけど、慣れてくると、なんか自分も英語が慣れてくると、コミュニケーションみんなと取れるようになってきたんで、
そうなんだ。
なんかその周りもコミュニケーション取れるなら全然フレンドリーに喋りかけてくれたりして、なんか時にはキーホルダーを作っては自分にプレゼントしに来たりしてくれる友達がいて、そんな感じで仲が深まって、いつの間にかすごい仲良くなってました。
あ、そうなんですね。最初こう、ね、きちんとコミュニケーション取れるまでの期間とかあったと思いますけど、なんか困ったこととかありました？
やっぱりすごい現地の英語の速度が速くて、初めはその単語も何言ってるのか分かんないし、すごい圧倒されまして、
それはどうやって慣れていったんですか？
やっぱり自信持って、とりあえず間違えてでもなんとかコミュニケーション取ろうとする意思があったらいけたり、あとホストファミリーと過ごす中でその分からない文章、フレーズがあったら聞くようにしてたら、
徐々に慣れてきて、
はい、
そうなんですね。で、学校の授業はあれですか、どんな授業を受けてたんですか？
私は、数学や宗教や英語や日本語やフードテクノロジーやホスピタリティといった科目を取っていました、はい。また少しスポーツも取らせていただきました。
もちろん授業は英語で。
あ、もちろん。
そうですよね。大変じゃなかったですか、授業を受けるの？
あ、初めはすごい大変だったんですけど、そのフードテクノロジーやホスピタリティは結構料理する機会が多かったり、で自分料理することすごい好きだったりするので、とても難しいというよりは楽しんでできた感じです。楽しんで。
あ、そうなんですね。休み時間とかどう過ごしてたんですか、みんな？
とても仲良くなった友達と一緒にご飯食べたり、おやつ食べたり、
おやつ
一緒に学校であった話、それぞれの科目で何をしたかとかを互いに言い合っていました。
英語でもちろん。
あ、はい。
日本語で何か教えてとか言われなかったですか？
特に私の友達は誰一人日本語のクラスを取ってる子じゃなかったんで、みんな英語で
やり取りですね。杉田さん自身が、私ちょっと英語上達してきたかなと思う瞬間とかありました？
そのフードテクノロジーとホスピタリティの先生が同じ先生なんですけど、すごい仲良くなって、でいつも授業終わってからとか授業始まる前に一緒にコミュニケーションする機会が多くて、その先生がよく英語めっちゃ上手くなったなみたいなことを言ってくれて、自分では気づいてなかったけど、そうやって言ってもらえることで少し気づきました。
徐々にじゃあ慣れてきて英語でのコミュニケーションも上手くなっていくんですね。それはいつぐらい、留学してからどれぐらいの期間経っていくぐらいですか？
多分3、4ヶ月です。
3、4ヶ月はかかるんですね、やっぱりね。向こうで見る夢とか英語ですか、やっぱり？
いや、夢はなかなか見る機会がなくて、
もうぐっすり寝てたのかな。
はい、とてもぐっすり寝てました。
なんか印象に残ってる授業とかあります？学校生活の中で。
もうすべてが印象に残ってるんですけど、その日本語のクラスだったら、そのみんなでシドニーに日本の食や日本の紀ノ国屋という本屋さんを求めに遠足行ったり、そんな感じで楽しい イベントが多くて、その日本語のクラスだけじゃなくても宗教のクラスだったらみんなで教会にお祈りしに行ったりする感じで、結構行事が多い感じで、それぞれの科目でとても楽しめました。
じゃあ、まあ、あの校外学習といいますか、そういうのも頻繁にあって。
そうです。
なんか年間行事、まあ、日本でいう体育祭とか文化祭とか、そういうのもあったんですか？
ありました、うん、セントコロンバスデーって言って、はい、セントコロンバスの生徒たちみんなで、はい、遊園地みたいな感じのことを学校内でして、その後にはなんか音楽できる子たちがバンドをしてるっていう様子を観戦したり。
杉田さんはどんなことをしたんですか？
友達と一緒になんかゴーカートとかをしたり、私の友達が結構バンド上手いので、それを見に行ったり、そんな感じですごいいい一日でした。
楽しい行事なんですね、はい、なんかちょっと日本の文化祭とは少し違った感じが。
はい、全然異なってます。
杉田さんは楽器とかされないんですか？音楽を。
昔ピアノを5年くらい習ってたんですけど、うんうん、もうやめてから一切触れることがなくて、
うん、そうなんだ。
もう今は多分弾いてと言われてもちょっと難しいですね。
弾けない。そうなんですね、じゃあ、まあ文化祭的なものがあったり、体育祭みたいなのはあるんですか？
スイミングカーニバルっていうのがあったり、スポーツカーニバルみたいなのもあったんですけど、スポーツカーニバルにおいては自分が参加した時、自分の学年約240人くらいいる中の30人くらいしか参加してなくて、ちょっと人気がないのか何なのかよくわからないんですけど、なかなか友達も行ってなくて。
自由参加なの？それは。
自由参加だと思います。
面白いですね。なんか日本とここが違うなっていうの、文化の違いとか何か感じました？
結構みんな自分の意思が強くて、しっかり自分の意思を相手に伝えることだったり、放課後の暮らし方が日本と異なってて、部活っていうのがなくて、外部で何かスポーツをしたりすることが多くて、みんな趣味に没頭してる子が多かった感じです。
例えばどんな趣味の友達がいたんですか？
絵を描くのが趣味だったり、本を読むのが趣味だったり、楽器を演奏するのが趣味だったり、
はい、いろいろなんですね、
はい、結構スポーツが趣味っていうよりかは、絵を描くだったり楽器を弾くのが趣味っていう子がオーストラリアの生徒たちで多かった気がします。
杉田さんは趣味は何かあるんですか？
私は結構幼い頃からスポーツをしていたので、サッカーやテニス、サッカーやテニスが趣味です。
する方、見る方？
する方です。する方が。あと、まあ、美味しい食べ物を食べることやったり、作ることも趣味です。
さっきね、得意っておっしゃってましたけど、料理なんかはホストファミリーの方と一緒に作ったりしたんですか？
日本の料理を何度か一緒に作らせていただきました。
どんな料理作ったんですか？
チキン南蛮だったり、
チキン南蛮、
カレーライスだったり、
はい、ルーは？
もともとカレーのルーが向こうで日本のが売ってるので、
ね、はい、じゃそれを使って、はい、じゃカレー作ったり、
はい、
あとスイーツとかどうでした？
スイーツはホストファミリーが結構教えてくれたので、なかなか日本のスイーツを作るっていうことはなかったんですけど、自分で一回大学芋ホストファミリーに作りました。
なんておっしゃってました？感想はどうでした？
結構甘いって言ってて、で美味しそうだったんですけど、でもちょっともしかしたらオーストラリアの方の口には合ってないのかもしれない。
そうなんだ。でもなんか甘いもの好きっていうイメージがありますけどね。
はい、なんかチョコレートとかが結構人気で、またちょっと違うのかな。
ホストファミリーも迎えてくれた方はどんなところご家庭だったんですか？
もう8家庭にお世話になったんですけど、もうそれぞれの家庭で全然暮らし方が違って、国籍も違う感じで。
そうなんだ。例えばどんなところを行ったんですか？
オーストラリアの方もいれば、イタリアの方もいれば、 中国の方もいれば、アメリカの方もいる感じですごい、
いろいろなんですね、
はい、
じゃあ1年間ずっと同じところじゃなくて8家庭を順番に。
あ、そうです。
あ、そうなんですね。その中でこう印象に残ってる家庭とかありますか？
アメリカ人の家庭、うん、アメリカ人のお父さんで、うん、お母さんがイタリアの家庭はすごい、うん、お母さんが料理が毎日うまくて、うん、イタリアの料理をすっごい作ってくれて、作り方も教えてくれる感じで、もう毎日放課後早く家帰りたいし、でとてもなんかお父さんがフレンドリーで、もうめちゃめちゃいつでも話しかけやすくて、うん、もう話すのが大好きで。
あ、いいです、お父さんが、
はい、でもう私もその家族と過ごす時間で過ごしたりコミュニケーション取る時間が本当に楽しかった感じ。
いいですね。
また最後の一番最後のホストファミリーもとてもフレンドリーで、もう毎日学校帰ったらおかえりって出迎えてくれて、今日はここ行くよっていろいろなとこ連れてってくれました。
どんなとこ連れてってくれたんですか？
例えばシドニーにある水族館であったり、
海とか行きました？
あ、海も行かせていただきました。何回も行かせていただきました。またバスケットボールの観戦であったり、
試合を見に行って、
はい、すごいいろいろな経験をさせていただきました。
いいですね。 あちこちこう連れててくれて、
はい、
楽しい思い出もできたんですね、
はい、
あの一番美味しかった料理は何ですか？向こうで作ってくれて食べて、
ラザニアであったり、フィッシュアンドチップスであったり、チキンスニッツェルであったり、
もう全部美味しかった
ね。全部美味しかったです。
逆にその中で苦手っていうのはありました？
いや、特になかったんですけど、一度だけ、とても辛いラーメンを
激辛ラーメン、
はい、いただいて、ちょっと涙が出るほど辛すぎて
辛かった、
はい、キムチは好きなんですけど、ちょっと辛すぎるラーメンはちょっと苦手だと思います。
そうなんですね。じゃあいろんな経験と、まあ、こう食べ物をね、食べてということですけど、あの留学前と後で杉田さんの中で何かこう変化したことってありますか？
やっぱり自信を持つってことがすごい大切なのと、あとやっぱり自分から全てのことにおいて待つっていうよりは自分から行動していくことが大切だと思いました。
それは何かそういう感じた時ってあったんですか？
やっぱりなんかちょっとどうしてみんなとコミュニケーション取れるんだろうって悩んだ時に、はい、その部屋の中にいちゃうってことも、少しあったんですけど、その時に思ったのが、やっぱり部屋の中で自分でいるよりも、ちゃんとホストファミリーと過ごしてたら、なんか新しい発見とか気づきとか、そのホストファミリーと過ごす中で元気もらえたり、やっぱ一人でいるよりも周りと一緒にコミュニケーションしたり、自分から外に出るってことがすっごい大切なんだなと思いました。
そうなんですね。日本にいる頃はそういう性格だったんですか？
いや、結構いつももう一人で自分の部屋っている、自分の部屋でいることは全くなくて、もう家族とずっと過ごす感じで。
それもこうそのまま経験があったので、
はい、
ちょっとまあ英語でのコミュニケーション最初はちょっとね難しかったけど、だんだんそれも慣れてくるとどんどん積極的に、
はい、
そうなんですね。あのこれから留学を、まあ、後輩の皆さんがね考えてる方にこうアドバイスとか何かありますか？
ぜひ、多分行くまですごい行くってなるとすごい不安ばっかりで、なかなか行こうと思えないんですけど、まあ、行ったらもう人生がすごい変わると思うんで、ぜひ行ってほしいです。
なるほど、勇気を出して一歩前ということですね、
はい、
うん、今回のこの留学の経験は杉田さんのこの将来何か影響とかありそうですか？
あ、はい、すごい、もうやっぱり海外の人と出会ってすごい、自分の人生変えてくれたんで、絶対将来オーストラリアに戻ってみたいし、まあ、オーストラリアだけじゃなくても様々な国に訪れて、 みたいです。
自分の視野が広がった留学だったということで、はい、なんかこう日本にねずっと帰らずに1年間ですもんね、
はい。
で今はあの北摂三田高校3年生として、
はい、
あの授業を受けてると、
はい、
今の気持ちはどうですか、こっち帰ってきて。
すごい授業ついていくのが大変で、
そう
でオーストラリアだとその宿題とかがほとんどなくて、放課後もお友達と遊ぶっていうのが普通で、はい、そのこっち帰ってきたらそういうのがそういう機会がなくて、はい、少し恋しいです
結構じゃあこっちは宿題もあったり、
はい、宿題だったりやっぱりやらないといけないことがあったり、
そうなんですね。じゃあ1年間の、まあ、ちょっと今こう一生懸命、
はい、
取り戻してる感じ、
はい、
そうですか。で今3年生でねあの受験ということですけども、はい、勉強ちょっと忙しいと思いますが、時々まあ気分転換をしながら、
はい
はい、なんとかね乗り切っていただきたいと思います。で今日もいろいろお話を聞いてきましたけれども、最後にですね杉田さんの将来の夢、よかったら教えてもらえますか。
まだ明確な将来に夢はないんですけど、うん、まず自分の目標としている大学に合格するっていうのが今一番近い自分の目標です、
うんうん、そうなんですね。どんなことを勉強したいんですか。
結構オーストラリア行く前から観光とかも好きだったりするので、はい、うんうん、また食も興味あるんで、
ね、
観光であったり食について詳しく学んでいけたりいいなと思ってて、またその中でも海外の人と交流できるような観光であったり食について学んでいきたいと思ってま す、
そ、 す、それは日本の観光、世界の観光、
どちらもです。
どちらも。例えばこう海外の人に日本を紹介するときはどういうふうに紹介します。どのあたりを。
やっぱり結構歴史的、
あ、歴史、はい、
歴史的な建物が日本はオーストラリアとか他の国に比べて多いし、うん、やっぱり日本食はすごいどこの国からも評価が高いので、
うん、あ、そうなんですね。
そういう部分を紹介していきたいです。
なるほど。ぜひ大学行って勉強ね、頑張ってもらいたいと思います。ではですね、最後にですね、あのリクエスト、おすすめナンバーをお聞きしたいと思うんですけれども、どんな曲おすすめですか。
ナオト・インテラミの、うん、オーバーフローズ、言葉にできなくて、
はい、
です。
このおすすめポイントはいかがでしょうか。
もうどんな時でも自分に元気を、もたらしてくれて、いつも励みになってる曲です。
そうなんですね。じゃあこの曲、あのプレイリストをですね、あのページの方につけておきたいと思います。
ありがとうございます。
そしてあのせっかくですので杉田さんから、あのホストファミリーの皆さんにこの番組インターネットで聞けますから、よかったら現地の方にメッセージ、
わかりました、
英語で言ってもらってもいいですよ。じゃあメッセージお願いします。
わかりました。I love spending the time with you guys. I miss you guys so much. I want to see you soon. I definitely go to Australia someday. Take care of yourself. I hope you are doing well. Thank you.
ありがとうございます。ちなみに何ておっしゃったんですか？
あなたたちと過ごす時間が本当に好きで、あなたたちが今とても恋しくて、あなたたちに本当に会いたい。また絶対オーストラリアを訪れるよ。あなたたちが健康でいること願ってるよ、っていう感じです。
ありがとうございます。今でも連絡取ったりするんですか？
あ、毎日ではないんですけど、結構も毎日のようにオーストラリアの誰かとは結構喋ってます。すごい繋がってます。
じゃあいい経験だったんですね。
はい、すごい素晴らしい人たちに出会いました。
よかったですね。じゃあまたオーストラリアに戻って、ね、今日のお話なんかもしていただきたいなと思います、じゃあ勉強頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、スタジオに北摂三田高校から杉田涼香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。